こんばんは。じっとしていられないあなたに、じっとしているあなたに、眠いあなたに、起きれないあなたに、月に一夜、横浜の港からまったりとお届けします。せーの、
一人じゃないよラジオガールズ。
ナビゲーターのラブホークです。今日は第1回体験談、そしてゲストコーナー、今月のツボコーナー、ガールズ相談室あり、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
ではここで雨乞いの楽器、レインスティックの音色をお聞きください。それではまず、ガールズの体験談、本当ですか？そんなことってありなの？のコーナーです。私、渡里です。これから少しずつ皆さんの、こんなことってありなの？とか、やってらんねえよ、と声を寄せていただければということです。が、今日は最初なので、ラブホークさんの体験したホットな暮らしの事件についてお聞きするので、私、渡里が聞き手を務めます。お題は、唐突に電波塔建設の恐怖？まずは軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、私実はレッドテールホークという種類の鷹を飼っていまして、名前はヌチャッカと言います。
ん、はい、
はい、アイヌ語で幸福にするという意味でつけました。
はい、
通称ヌーちゃんで呼んでおります。普段は庭につないでます。
へえ、犬ではないので泊まり木につないでいるという意味ですね。
と、全くその通りです。最近のことなのですが、私の留守中にある業者がやってきて、
はい、
何やら、はい、隣の空き地に建てるというのです。
はい、
はい、業者の置いていったペラペラの資料を見てびっくり。なんと電波塔を建てると書いてあるではありませんか。
そうなんですか。電波塔は健康被害の話をよく聞きますよね。
そうなんですよ。それは鷹や動物だって例外ではありません。これは一大事と、まずは隣近所の方にこの業者からの説明を受けたのかをお聞きして、町内会長さんに連絡して事の次第を確認しました。
はい、
で町内会長さんがですね、それは聞いてますよとさらっとおっしゃっていたので、これはいけないと思い、この町内会はお年寄りも多いわけですからね。
はい、
こういった業者の方が突然やってきて、なんだか状況をよく把握できないままに一方的に承諾してしまって、
はい、
後で困ってしまうなんてことも起こりかねないですし、電波塔による健康被害への危険性を、理解している方は一体どれだけいらっしゃるでしょうというお話をしました。
あ、なるほど。町内会長さんにそういったことをお聞きしたんですね。
そうですね。そして町内会長さんもですね、その後ご協力くださり、この業者を呼んで、説明会を開いてもらうっていう、ことになりました。
へえ、すごいですね。
はい、頑張りましたよ。電波は半径何百メートルにもわたり広がるものですから、たとえ私の家の隣に電波塔が立つからといって私の家だけの問題ではなく、周りのすべてのお家の方たちの問題でもあるわけですよね。
そうですよね。
はい。業者の説明会までの間、同じく電波塔の被害を受け戦っていらっしゃる NPO の方から、この被害の実態を撮影したで番組の DVD をお送りいただいたり、
へー、はい、
近隣の家々をですね、元気回りまして、
はい、
地道に署名を集めたりなんかしました。
おー、はい、
はい、そしてですね、なんとありがたいことに450人分も集まったんですよ。
おー、すごいですね。署名というのは反対署名というやつですか。
そうですね、説明会当日も20人近く参加してくださって、断固反対の意思を全員一致で示しまして、
はい
はい、業者に電波塔を建てないということを、約束するサインと本意を をさせることに成功しました。
おー、やりましたね。
はい、頑張りました。こういうぬーちゃんのためにね、やりましたね。
あ、そうですね、もうおめでとうございます。
、はい、ありがとうございます。何しろ私のぬーちゃんは常に屋外にいるわけですからね、はい、それが私の絶対に負けられない理由でした。
はい、
皆さんの周りでもこの問題はおそらく起こってくるかもしれません。立てられてしまってからではいろいろと反対のね、あの活動もしづらくなります。立てられる前にきちんと確認して反対の意思表示をしていくことを強くお勧めします。
はい、わかりました。ラブホークさん、体験談をありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲、横浜市在住のボイスパフォーマンスアーティスト中村さと子さんの少し古いアルバムあの歌から散歩に行こうよをお届けいたします。
空は低く
こどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ姉さんぽに行こうよ。
中村さと子さんの散歩に行こうよをお聞きいただきました。ではナビゲーターラブホークとアシスタントのヤマピョンでゲストのコーナーをお送りします。
ヤマピョンです、よろしくお願いします。
はい、今日は最近横浜市内に乙女ハウスというシェアハウジングのお家を開いた管理人の栗田龍子さんにお越しいただきました。栗田さんは有限責任事業組合フリーターズフリーの組合員でもあり編集者でもあります。女子の労働について、家族について、また1980年代に不登校だったご経験から朝起きづらい女子の存在についていろいろと書いたり話したりなさっています。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず乙女ハウスとは一体どのようなハウスなのでしょう。
いやー、乙女ハウスってイケシャーシャーと乙女と名乗ってしまったんですけれども、かわいい家だったんですよ、
乙女ハウスですもんね、やっぱりピンク色とかしちゃってるんですか。
ピンクじゃないんですけれど、外壁がですね、ペパーミントグリーンでして、
爽やかですね。
ありがとうございます。しかも出窓があって、レースのカーテンがついていたりして、
ロマンチックじゃないですか。で、
思わず乙女ハウスとつぶやいてしまったらそれが名前になってしまったんですけれど。
なるほど、
今日のタオルもピンクのハートですもんね。
ありがとうございます。ラジオなんて見せれないのが残念なんですけれど。
乙女ポイントですね。
ありがとうございます。それでいきさつなんですけれども、
はい、
乙女ハウスというのはもともとオーナーさんが、ずっと長年住んでたお家を親御さんの介護のために家を離れるということが決まりまして、でその際にその空き家になってしまうと、
はい、で
その空き家を女性のために特に、はい、お金がなくて自立ができないであるとか、その家を出たいけれども出れないであるとか、はい、そういう女性たちのために有効活用してほしいという話がありまして、
はい、
それで私が、移り住んで管理人という形になってるんですね。で家賃もですね、かなり安めに設定をされていて、
はい、
やっぱり住居というのがとてもその経済の問題には大きな要素になっているので、そこを新しい住み方というか生き方として具体的に作っていこうという、そのプロジェクトの一つとして乙女ハウスをオープンしました。
はい、
で4月にもそのオープンパーティーということで皆さんを呼んで、そこから知ってもらおうという来ていただきましたよね。
はい、楽しかったです。あの時は
どうでした、どんな感想をお持ちになりました。
もうまず乙女ハウスが素敵だったっていうことと、あと数多くの乙女たちがその場に集ったということで。
そうですね、
はい、
ヤマピョンも乙女として
ちょっと乙女が多すぎて動揺しましたね。
自称乙女たちがやってまいりましたので、下は20代から上は70代ぐらいまで、あと男性もいらしたんですけど、乙女のハードルを超えてやってきてくださいました。
そうでしたね。
あと皆さん持ち寄ってきてくださったんで、テーブルいっぱいの食事で5メートルぐらいのテーブル用意して、そこにバーッと食事が出て、どこが貧しいんだというツッコミすらあり、
あれは圧巻でした。
で40人ぐらいが結構出入りしたので近所の方ちょっとびっくりされたんじゃないかなと思うんですけど
そうですね、夜まで宴は続きましたものね。
そうなんですよ。もうあとでちょっと近所からのクレームを心配したんですけど大丈夫でした。
あよかったです。最近の状況といったものをお聞かせいただけますか。
はい、最近毎日そのようなパーティーを開いているというわけではなく、
はい、
普段は例えば女性たちがやっぱりこう、はい、いろんなこう共有スペースとして特に1階部分は使っているので、
はい、
ビデオ上映会等をやっていたりして、はい、で私自身 その最近乙女ハウスで凝っていることは、
はいはい、庭
いじりなんですね。
おーガーデニングですね。
おしゃれな言い方ありがとうございますそこで野菜を植えることにとても凝ってしまいまして、レタスであるとか、なんか小松菜であるとか、はいはい、でルッコラであるとか、
はい、
そういう野菜を
サイルですね、
取ってですね、はい、来てくださる方に提供すると、なぜかそこから話がすっごい盛り上がることがあり、それは私はよくいい、ねえー、葉っぱで決まったと表現させていただいております。
葉っぱで決まったと、
ちょっと
それは一体どのような意味ですか。
わからない方に説明をさせていただくと、はいはい、よくいわゆる麻薬ですね、マリファナとか、そういうこう葉っぱ、それを葉っぱと称しまして、でそこでこう気持ちよくなることを決まったというふうに、
そういう専門用語があるんですね。
多分専門用語だと思います。そこで乙女ハウスにある葉っぱは、合法的で安く、体にも良い、
体にもよく、
合法的に決まってるという。
なるほど、合法的に楽しめるというわけですね、乙女ハウスでは。
そうです、合法的に楽しめます。
なるほど。では今後のビジョンなどをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、先ほど女性たちが集まってて話を少ししましたが、はい、やはり横浜では、私東京に住んでたんですけど、はい、横浜でのイベントっていうのは東京に比べるとちょっと少ないと思うんですね。
そうですよね、本当にそう思います。
それなので地味にそんなに大規模ではないんですけれども、はい、例えばビデオで映画会のようなものを開いたりとか、あと読書会であるとか、どなたかに来ていただいてその人の話を伺うとか、なんかそういうことを共有スペースでは地味にやっていきたいですし、あとやっぱり女性の住まいっていうことをこの乙女ハウスを通して何か考えて実践していけたらなと思ってます。
それはとても素敵ですね。今日はゲストの栗田龍子さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mineI'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine.Let it shine, let it shine, oh let it shine. Oh, down the low, I'm gonna let it shine. Oh, down the low, I'm gonna let it shine. Oh, down the low, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.Let it shine, let 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 it shine.
お聞きいただいたのは、私たちラジオガールズのメンバーが歌った This Little Light of Mine でした。さて次はガールズの明日を開くセルフケア、題して今月のツボコーナーです。ツボを売るわけではありません。はい、今日の担当は山ぴょんさんです。
こんばんは。
こんばんは。今日は眠れない時に興奮するツボではなく、眠れる効果があると言われているツボをご紹介くださるそうです。お願いします。
改めましてこんばんは、山ぴょんです。はい、今日はまあ、今ではインターネットなどでも情報がたくさん載ってはいるんですけれども、はい、まあ、改めて不眠や寝不足、はい、緊張した時に効くとされているツボをいくつかご紹介したいと思います。
は
い、
楽しみです。
まあ、いくつかあるのでやりやすいなと思うところから試していただいて、はい、ご自分に合ったツボを見つけてみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ではまずまあ、ご存知の方も多いと思われる、はい、まあ、簡単というか有名なところからご紹介したいと思います。
はい、
はい、まずはですね、はい、頭のてっぺんの
頭のてっぺんですね、
はい、百会というところなんですけれども、は
い、聞いたことあります。
結構さまざまな効果があるんですけれども、
はいはい、
自律神経失調症や不眠症にも効果があります。
はい、期待します。
はい、細かく場所を説明するとですね、はい、両耳の上段 を結んだ線と、はい、眉間からまっすぐ頭頂部に上がった線が交わる頭のてっぺんにですね、
はい、交わる位置ですね、
はい、はい、ほんの少しなんですけど出っ張ったところがあるんですよ。そこのちょっと前にさらに今度くぼみがあるんですね。これ相当難しいんですけど探すの、
はい、頑張って
あるんですね、はい、皆さん頑張って見つけてみてください。でそこのくぼみをですね、強めに指で押してみてください。まあ、ちょっと、ま、あの場所があんまりよくわからない人は何本かの指で頭のてっぺんを押さえていただければと思います。
グッと強く、はい、私100の場所が全くわかりません、は
い、ですか。
どうやって探したらいいんでしょうか。
ですね、どうしましょう。先ほどのもう延長状を結んでいただいてここですね、
てっぺんに近い感じです
かね、うん、頭のてっぺんですか。
ここでここがくぼみがあるのでここかな、はい、ここにくぼみがあるんです。
ちょっとラジオではこの状態をお届けできないのが大変残念です。
そうですね、
頭のてっぺんですね。
てっぺん近くですね。
てっぺんですね、
はい、
はい、まああの正直に言ってしまえばインターネットで調べると結構図解が載ってるのでもしくは
あそれ言っちゃいました、
ガールズのラジオ
それ言っちゃいました。
まあガールズのラジオにもできれば載せましょうかね。まあ載せられれば載せたいなと思うんですけど、
はい、
はい、では私はイラストを描いてぜひ載せ
たいと思います。そうそう、渡さんの、
はい、
期待したいです。
得意な絵でぜひあのお願いします。
はい、わかりました。
じゃあすいません、じゃあ次どんどん行っちゃいますね。
はい、お願いします、
はいはい、で次は、まあ、とても今よりも非常に簡単な場所で迷いなく見つけられると思うんですけれども、はいはい、手のひらの中央のくぼみの
中央ですね、
はい、老朽というツボです。
老朽というんですね、
はいはい、精神安定につながります。
はい、
はい、もうまあ
嬉しい、
これ以上の説明ないんですけれども、うん、手のひらのど真ん中、
はい、
中央部分のくぼみを親指で揉みほぐします。
はい、
はい、
強めに、ね、強めに、
はい、はい、まあ、自分が気持ちいいなと思うところでいいと思います。
はい、
両手の手のひらの中央のくぼみを揉みほぐしてください。
両手なんですね。
はい、あの両方やっていただければより効果的だと思います。
なるほど、なるほど、
はい、わかりました。
はい、では、まあ、今頭手と来たので次は足に行きたいなと思います。
はい、
はい、次はですね足のかかとの裏の中心の失眠というツボです。まあ、失眠というとなんかまるで眠れないような感じなんですが、
ちょっと
一応、
はい、息が怪
しいですね。はい、ちょっとラジオでご説明するのとここではやりにくいんですけれども、
はい、
そうですね、まあ、やっぱりガールズということで、
はい、
あの本を読んだり、まあ、おしゃべりをしていて、うん、頭が冴えちゃったっていう眠れない時って結構多いと思うんですね。
はい、
そういう時に非常に効果があります。
はい、
はい、でまあ、本来はあのお灸などが効果的らしいんですけれども、
あの、
まあ、ちょっとね、お灸というのも面倒なので、うん、それをまあお灸なしでやっていただく方法を教えしたいと思います。
ぜひぜひ、
はい、はい、ですね、かかとですね、足の裏のかかとの部分ありますね。
かかとありますよね。
どうでしょうどれぐらいですかね。まあ、足の裏のかかとの部分の中心です。
はい、
一番硬い足を踏ん張るところですね。はい、ここをですね、先ほどと違って指ではなく、はい、
拳で
叩いて効果が出るらしいのでたくさん叩いてみてください。
血液の流れが良くなったかなと感じる程度でいいって感じですかね。
そうですね、あの、はい、なんていうんですかね、あの頭に血が昇ると、はい、結構興奮しちゃって眠れないっていうか、いうことが
確かに、確かに、
あると思うんですけれども、
はいはい、
あの確かにこの一見この刺激をするというと眠気が覚めてしまいそうなこのマッサージなんですけれども、
はい、
あの先ほど言ったように頭に血が昇ると興奮してしまうので、
はい、
その逆でですね、あのここの足に刺激を与えることで足を温める効果があるそうです、
は
い、っていうことなので、うん、もうあの憎たらしい上司でも憎たらしい人でも思い出して思い切ってあのできれば100回ぐらい
100回ですか。
そうですね、100回ぐらいが
うつべしみたいな感じで、はい
非常に熱を見るようなので、
はい、
ぜひその怒りの頭に血が昇った怒りを
エネルギーを
足に向けて持っていき安眠を、はい、ぜひ安眠をもたらしてほしいなと。そして次の日すっきりという
目覚める眠りれば、
はい、と思います。なので、はい、ぜひ100回ぐらい、
あの叩くと拳が、はい、手が痛くなりそうなんですが、はい、それでも足を叩くんですね。
そうですね、あのストレスたまらない程度に、
はい、たまらず痛くあまりなりすぎない程度にちょっと刺激を与えてあげれば いいっていう感じでしょうか。
そうですね、その辺はぜひ本谷さんにお任せして、
はい、
分かりましたいなと思います。
はい、手が痛くならない程度に足を叩こうと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひ皆さんもやってみてください。
はい、はい、山ぴょんさん、はい、ありがとうございました。はい、
で、一応最後に、まあ、ツボのお話をさせていただいたんですが、はいはい、私個人的に思うのは、まあ、こういったマッサージを、うん、自分の好きな匂いを嗅ぎながら、うん、まあ、できれば部屋の照明を落として、こういったツボマッサージをしていただけると、はい、より効果的なんじゃないかなと。
ね、
要するに、はい、リラックスするっていうことだと思います。ツボを押すんだって意気込むのではなくて、うん、そういった照明や音楽や匂いでリラックスする状態を作って、より効果的なツボマッサージ、うん、をしていただければいいなと思ってます。
そうですね、はい、ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
本日最終コーナーに近づいてまいりました。次はガールズみんなの相談室です。あなたのお悩み、みんなの悩みをみんなで考えるコーナーです。今日のお題は眠れない夜、あなたならどうしています。まず栗田さん、どうですか。
そうですね、夜寝なきゃいけないっていうのは当然こう朝起きて、うん、どこかに行かなければいけないっていう前提があるわけですよね。だからいっそのこと朝起きてどこかに行かなきゃいけないっていう方をなくすっていう手もあると思うんですけど、でもおそらく、で私はその方が好きだけど、はい、このコーナーの多分意図とちょっと合ってないのかなって今話してて思いました。
なるほど。あたりさんどうですか。
私の場合はあまり答えになっていないんですけれども、
はい、
漫画を描いちゃいます。
ああ、創作活動するということですね。
はい、もう無理に寝ようとせずに諦めて自分が好きなことをします、うん、もうそうしているうちに眠くなってくると思います。もうなるようになるということですね。
ああ、無理しないということですね。
はい、
うん、山ぴょんはどうですか。
そうですね、まあ、無理して寝ないのが一番なんですけど、はい、一応最近の山ぴょんのブームはですね、ああミントココアです。
マイブームなんですね。
はい、そうですね、一応いろんな効果があるんですけど、まあ、女性寄りで言うならば、まあ、不眠やイライラとかですね、あと月経前緊張症にとか、しかもダイエットに効果があるらしいんですよ。
あ、いいことづくめですね。
はい、で多分、まあ、ミントココアとはっていう気になると思うので、まあ、作れ方として簡単にご説明すると、はい、
します。
はい、まあ、純ココア、はい、何も入ってないココアを小さじ2杯、
小さじ2杯
と、はい、オリゴ糖小さじ2杯、
小さじ2杯
と、あとミントティーを、まあ、大体 200ml ぐらい合わせて飲んでいただければ、
うんうん、
はい、できると思います。ココアが多いと飲みやすいと思います。
わ、うん、はい、かりました。美味しそうです。
時計が鳴ります。ボンボンボン。こんな時間に起きてるのは誰だ。フクロウにミミズク、黒猫、ドラ猫、いたずらネズミ、それとも泥棒。いえいえ、夜中はお化けの時間。あれあれあれれ、夜中に遊ぶ子はお化けにおなり。お化けの世界へ飛んでいけ。お化けになって飛んでいけ。
お化けだぞー。
最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回は1ヶ月後です。感想やあなたの悩み、お気に入りの本屋スポットなどを紹介するお手紙、メールをお待ちしています。ブログからお寄せください。横浜港はポートサイドステーション、大桟橋市民メディアスタジオからお送りしました。おやすみ、
おやすみ、
おやすみ、
おやすみなさい。
おやすみ、
おやすみなさい。
おやすみ、
またねー。